皆さん、こんにちは、いつもありがとうございます。今日はですね、初めての試みでですね、保育の見方という私がやっているホームページの音声投稿とですね、 SNS のですね、ポストプライムという新しい SNS が立ち上がっているのは保育の見方の先生方はご存じないかもしれないんですけれども、この音声配信も少しし始めてるんですけれども、これをですね、同時に配信していこうということで、録音をしております。なので保育の見方でいつも聞いていただいている先生方とですね、ポスプラで、聞き始めていただいている方々とですね、対象者がちょっと違うのでですね、どういう話をするかというので、少し考えて いたんですけれども、今週ちょっとあんまり音声配信がどちらもできませんでしたので、とにかくですね、一回やってみようということで、やろうとしております。お付き合いいただければと思います。いろんなところで発達の話をしてるんですけれども、私はそういうふうに見るということで、発達ってもちろんいろんな視点から考えることができるんで、自分がね、話してることが全て正解だと思ってるわけでは全然なくてですね、他にもいろんな見方があるだろうなと。で、ポストプライムでもそうですし、保育の見方でもそうですけど、いろんな専門の方がお聞きいただいてるので、またぜひいろんなね、ご意見もいただきながら、私も勉強させていただきながらですね、とにかく子どもたちにとって幸せな環境を作っていくっていうのは、大人にとってはやっぱり役割じゃないかなってすごく思いますんで、みんなで一緒に考えていく機会になればいいなと思いますし、私は私が考えていることを一旦発信させてもらうんですけれども、いろんな見方をですね、また教えていただければなというふうに思っております。で、ポスプラの方でですね、発達を考える順序ということで、環境がまず大事だと、環境のことが根っこにあるので、環境のことを考えようよという話をですね、1週間ほど前にさせてもらいました。保育の見方ではですね、いつもその手の話をしてきて、あと先生方研修でお出会いした時もですね、発達という現象とか遊びそのものはですね、起こってる現象なので、まずは環境のことから考えていくっていうことも、環境のことからというか、環境が根っこにあるんだということは忘れずにいきましょうというような話をずっとしてきておりますけれども、その話のですね、続きということで、私、保育の見方はスタジオフラップというですね、一般社団法人が、主催をしているホームページでございまして、スタジオフラップというのは私が代表理事を務めていて、その保育であったりとか、育ちを支える人々を支えるというですね、ような事業をですね、細々とやっているんですけれども、そこが運営をしております。で、そのスタジオフラップのですね、一つの事業として、デジタル時代の子育てという講演会をですね、東京の NPO と一緒にですね、開催をしております。そこでもですね、その中でお話をさせてもらうことでもあるんですけれども、デジタル時代、デジタル社会というのが今起こっておりますというか、これはもう不可避でですね、これをどうこう言っても意味がないんですけれども、デジタルの社会になってきたと。ただ子育てとか保育においてはですね、このデジタルというものとの付き合い方というのはやっぱりすごく丁寧に考えていく必要があると思うんですね。で、子供で言うならゲームであったりとか、YouTube を代表とするですね、動画配信サイトみたいなところをですね、どういうふうに考えていくかっていう、それとどう付き合っていくかっていうところがすごく大事になってこようかなというふうに思います。で、2018年ですかね、WHO がゲーム依存というのを疾患認定しようということで動きが生まれてきて、2019年に実際に6月ですね、疾患認定をしたと。要は薬物依存とかですね、ああいうものと同じようにゲーム依存も中毒性があるということで認定してきたんですね。でそんなこともあってですねその時はちょっと注目されるようになったと。で、もう今の時代ですね、ゲームに限らずですね、ちっちゃい頃から YouTube にすごく親しんでいたりですね、もう最近は多分子供さんもテレビより YouTube っていう風な感じになってきたりしてるんじゃないかなと思うんですね。で、ちょっと前に子育ての時にですね、動画を見せて、それでちょっと静かにしててくれるので、 見せとくみたいなのがあってですね、それはまずいんじゃないかみたいな議論もあったと思うんですね。その良し悪しを言うつもりはないんですけれども、ただデジタルをなんだろうな、デジタルの活用をしていることが、まあ、どんな影響があるかっていうのはやっぱり、まあ、正直わかんないですよね。そういう本も出てます。スマホ脳とかいう本も出てますし、あれはとってもいい本なんでですね、ぜひ読みいただければと思うんですが、もうこのデジタル社会はですね、子どもをターゲットにしてます、はっきり言って。でそれはある意味では功を奏してるというかですね、マクドナルドがですね、子どもの頃からマクドナルドを食べてるともう一生食べ続けるみたいな戦略が昔あったというような話を聞いたことがありますが、それと全く一緒でですね、子どもの頃からデジタルとかゲームに親しんでたらもうこれ離れないですので。私はゲームもしないし、まあ、動画はでも YouTube は結構参考にさせてもらったりしてるんで見ますけれども、そんな社会の中でですね、どうしていくかっていうことは考えなきゃいけないかなっていう気がします。まあ、要はデジタルネイティブなんて言われたりしますけれども、まあ、今の子どもたちは本当にデジタルネイティブですので、その中でですね、どう生きていくかっていうことは結構大事になってくるかなと思います。で、これを考えるときにですね、まあ、私はちっちゃい子ら、まあ、幼児期の話が多いんですけれども、幼児期の子どもたちがですね、これから何が大事になっていくかっていうところが結構、その要は幼児が小学生、児童と呼ばれるように小学校に上がってですね、何と直面するかとか、小学校の子が中学校、高校に上がってですね、何と直面するかっていうことを考えていきながら、じゃあ今幼児期に何を獲得するというかですね、どんな発達が特にポイントになってくるのっていうことを考えていくっていうのは非常に大事だと思います。で、デジタル社会の中で、その流れで言うとですね、今日はまあざくっといきますけれども、中高生はですね、とにかく家族外の人間関係の構築っていうのは非常に大事になりますね。友達との関係性の中で育つ、もしくは親以外の大人ですね、先生が多いと思いますけど、あと部活の指導者とかですね、そういう人たちとの関係性の中で育っていくっていうのは非常に大事になります。で、その時にですね、今このデジタル時代だとですね、まあ、LINE とかの問題が出てきますよね。 LINE に限らずですけど、まあ、そのSNS とかその手の類の問題が多く出てくると、その時に自立性がすごく高い子っていうのが大事で、依存性が非常に高いとですね、そこに依存してしまって、その時間にすごく取られてしまうと、 LINE のやり取りで夜中になって眠れないとかですね、それが気になってどうしようもないみたいな依存性が高くなるとっていうのは、まあ、よく言う話ですけど、それはその通りだと思います。なので、小学校ぐらいの時にですね、まあ、勤勉性と自己効力感っていうのはよく言うんですけれども、そういうものをですね、獲得しておく必要があるということがあります。頑張ればできる、やったらできるというような感覚を獲得しておく必要があると。で、そのためにはですね、で、これ獲得するための工夫とかはまああるんですけれども、これはまたちょっと別の機会に譲るとして、まあ小学校の時にそういう勤勉性と自己効力感と、やればできる子っていうですね、表現が昔、某塾のですね、コマーシャルでありましたけれど、まさにこの感覚を持つ必要があると。でそのためにはデジタル機器であったりとかゲームの扱い方っていうのもすごく大事なポイントになってくるんですが、まあ一つはルールを作るっていうのはすごく大事ですね。ルールを作ってそれを守る状況をうまく作ると、この工夫もまああるんですけれども、デジタル機器との付き合い方によってこのやればできる子っていう感覚は育ってくると思います。はい、そういうことを意識する必要があると。でそのためにじゃあどうするんだっていうことが幼児期になってくるんですけど、幼児期もですね、自己コントロールというのはだんだん幼児期、乳児に自己コントロールなかなか難しいですけど、幼児期というのは自己コントロールは非常に大事になってきますね。でその大事になってくるときに、実はですね、ここで運動とか、まあ、体の動きのコントロールというのが非常に大事になってくるということが言えます。体の動き、感情のコントロールってそんな簡単にできないので、大人だって難しいですよね。そう思うと幼児も感情のコントロール、例えばわがまま言わないのとかですね、そんな親は言っちゃいますけど、そんななかなか難しいですよね。わがまま言うことも結構大事なんで、その前にですね、やっぱり体のコントロール、それは運動が上手とか下手とかっていうこともそうですけど、例えば折り紙折るのにきちっと揃えて折れるかどうか、これって体のコントロールですよね。でその体のコントロールしてる間に心もコントロールすると、丁寧にゆっくりときちっと折るっていうことは心のコントロールになるので、つまり体のコントロールは心のコントロールを伴ってるわけですよね。なのでまずは体のコントロールからするということですね。これは大事になります、すごく。はい、 というので、まあ、だから運動上手になるためにボール遊びするとかっていうイメージではなくてですね、とにかく体を動かして遊ぶのが好きであると、その好きであることをこうずっとやってると、長い時間やる環境があるという環境をどうやって作るかっていうことがまずすごく大事になってきます。なので体を動かす機会、スイミングでもいいと思いますし、まあ、あんまり習い事っぽくなるとねあれなんで、できれば幼稚園保育園、この辺は保育の先生方にですねお願いをするところでありますけれども、幼稚園保育園とか園庭とか保育室の中でですね、どれだけあの どっぷりと没頭して遊ぶ時間を取ることができるかっていうことがやっぱりすごく大事になってくるっていうのが、まあ、私がやってる活動の一つのポイントになってくるかなというふうに思います。その時にやっぱりできるか、私はキーワードはできる体っていうのがキーワードにしてるんですけれども、できる体を幼児期にいかに育てるかっていうのが非常にポイントになってくるかなと。それは後々の中高生になってもその後もですね、知的なものも含めてですね、基盤は体なので、そこら辺をですね、すごく大事にしていく必要があるかなということでございます。もう10分 とっくに超えちゃいましたけど、はい、その辺を大事にしながらですね、いけたらなというふうに思ってますので、あと細かいことはですねまたおいおい話していければと思いますが、今日はまあ全体像をさらっとこう10分ぐらいで話をさせてもらったという感じです。お付き合いいただいてありがとうございました。またですね、配信したいと思いますので、よかったらお付き合いいただければと思います。ではまた。